はい、皆さんこんにちは、金村秀和です。これからボイスマガジンをお届けします。今日もよろしくお願いします。今実はですね、名古屋のホテルから、録音をしています。朝の5時半ですね。はい、今日これから、ある会社の、研修でお伺いして、そのために、前乗りで、入っています。はい、それでは今日早速いきたいと思います。よろしくお願いします。今日一つ目のテーマはですね、ビジネスモデルが会社を強くするって話をしていきたいと思います。多くの会社、多くのですね、小さな会社、社員数が少ない小さな会社で、一番の不幸は何かっていうのを、考えてみてほしいんですね。はい、一番小さな会社で不幸なことっていうのは、実はちょっとと売れてしまうことっていうのが一番不幸なんですね。はい、どういうことかというと、ちょっと商品が売れてしまう、ちょっとサービスが売れてしまう、ね、このちょっと売れてしまうことによって、社長はこの商品いけるぞ、ね、このサービスいけるぞってもちろん思い込んでしまって、それで事業展開をしてしまうってことですね。はい、これちょっと入れてしまった後の社長は何をするかっていうと、頑張っちゃうんですね。はい、社長が頑張ると社員に頑張れって言いますから、社員も頑張って社長も頑張る。でもそれはすごくいい商品ではなくて、ちょっといい商品だっただけですから、頑張ったところでそれほど売れないんですね。はい、それでも社長は諦めずに頑張りが足りないっていうことで経営を続けていくのが小さな会社の一番の不幸です。一番の不幸です、ね、では、何をしなくちゃいけないのかというと、ね、社長はいつでもこの商品サービスはちょっと売れてしまっただけなんじゃないか、本当にこれが正しいのだろうかっていうのを、疑問視しながら経営をしていく必要があります。ね、じゃあ疑問視する回答は誰が持ってるかっていうと、お客様ですね。はい、お客様から声を吸い上げて、その商品をバージョンアップし続けたりすることで、より良い商品ができる、ね、でライバルにはない商品が作れるってことになります。ただお客様の声を吸い上げたり、それをバージョンアップするのしようって言った時に、それを実際動くのが社員ですから、ね、社員がどれだけ教育されてるかで会社が変わるっていうのは、結局のところ、そういった部分になります。しかしそもそもの話、社員が育っていても、社長が、お客様の声を吸い上げてそれをさらに組み直したり、ね、そういったりすることをしなければ、社員教育も無駄に終わってしまいます。よく、百年塾で僕が社長に話していることがあります。ね、入塾する時っていうのは、やっぱり会社に問題があったり解決したい事案があって皆さん塾に来られます、ね、決して順風満帆な社長が来ることはまずありません、ね、でその社長たちが来ると、その中にやっぱり社員の実行力って問題が皆さんあるんですね。ですからそれを、経営計画書とか環境整備とか斜めの関係を使って、僕の方で、解決していってます。でこれを1年2年って続けると、本当に実行力が上がっていくんですね。はい、で実行力が上がった時に、社長にまたバトンが返ってきます。はい、どういうことかというと、会社っていうのは社長の戦略×社員の実行なので、この2つが掛け合わされたのが経営の結果なので、ね、ですから社員の実行力が上がってきてるわけですからそうすると社長にバトンが返ってきて、結局社長の戦略はどうなんですかってことになります。はい、その時に社長ができてるかできてないかは、ビジネスモデルを作れてるかどうかなんですね。はい、小さな会社っていうのは、他の会社との差別化を明確に打ち出す、ね、これが高収益事業になる、高収益企業を作るためのポイントでもあります。差別化っていうのは何かっていうと、商品力とサービス力とビジネスモデルと販売力、このどれかもしくは全てを組み合わせして、作ることが差別化って言います。はい、 で特に気をつけてほしいのはね、社員に頑張れとか頑張ろうっていうのは販売力で差をつけようと思ってるんですね。はい、販売力で差別化してもライバルから1年2年で追いつかれてしまいますからね。一番やっぱり強いのはビジネスモデルなんですよね。ビジネスモデルを良いビジネスモデルを社長が作ることで、悪いかとすると社員はそれほど頑張らなくても社長はそれほど頑張らなくても売れていくんですよね。はい、でこのビジネスモデルっていうのは勘違いしないでいただきたいのは、今まで世の中にないものを何か想像して作るわけじゃないんですね。はい、そうではなくて今あるものを組み合わせを変える、ね、あるものとあるものをくっつけて新しい商品ができる、あるものとあるものをくっつけたことで新しいサービスが生まれた、ね、分かりやすく言うと、例えば鉛筆と消しゴムっていうのは別々にあったものですよね。ただそれをくっつけると消しゴム付き鉛筆ということで、ものすごい需要があるわけです。はい、例えば最近の流行りで言うとコインランドリーもそうですよね。コインランドリーっていうのは、今までは古臭いところに、銭湯の横にとかあるところに、所得層が低い人が来て、コインランドリーで洗ってそれで帰る、ね、これが昔のコインランドリー、昭和のコインランドリーの考えでした、ね、でも今は何かというと、低所得じゃない人たちも来れるようにして、そこには漫画が大量にあり、子供の遊び場もあり、で常駐のスタッフがいる、ね、で費用は発生しますけど、お金さえ払えば出来上がった、洗濯物を畳んで袋に入れといてくれるっていうこともやってるんですね。何が言いたいかというと、洗濯機を回すコインランドリーだけだったら今までもありました、ね、で洗濯物を畳むんだったらいつも主婦がやってくれてます。ただそれとそれね、その一つ一つをくっつけることで新しい付加価値が生まれて今の時代にあるということで、お客様が押し寄せているということですね。はい、去年1年だけでコインランドリーの会社が2社上場してるぐらい、盛況です、ね、このようにですね、お客様の声をベースにしながらビジネスモデルを社長がどう見つけていくか、でこれにはですね、コツがあるんです。はい、私がやってるコツでもありますし、うまくやってる人は皆さんやってるので、ぜひこの、ボイスマガジン聞いてる方も社長も、必ず実践してほしいんですが、そのコツは何かというと、風に吹かれるってことですね。はい、風に吹かれる、ね、どういうことかと言いますと、社内にいてですね、はい、自分の会社の仕事とか社員の仕事を見続けていても何にも生まれてこないですから、そうではなくて外に出ることでいろいろな刺激とかいろいろな気づきとか、もしかしたらビジネスチャンスがもらえる時もあるんですね。もらえるってどういうことかというと、他の方と会った時に、ね、お前んとここれとこれこうすればこうなるからやればいいのにみたいな、もらえることもあるんですね。外に出ると、お天道様にも当たるし風も吹くし、ね、そういった意味で風に当たるっていう言い方をしてます。ですから、小さな会社でなかなかうまくいってない社長に限って、社員の通常業務をしている方がすごく多いです、はい、ですから、情弱な社長も多いです。情弱というのはやはり 社外に出ないわけですから、ね、情報が低い、情報量が少ないって意味です。情報弱者っていう言葉があるんですが、はい、ですから、僕は何をしなくちゃいけないかって考えた時にメルマガとかで今期からボイスマガジンとかね、やっぱりそういう人にも分かってほしい、ね、届けたいということでこれをやってるわけなんですが、ぜひですね、風に吹かれるっていうのを、これを聞いてくれてる方はですね、頭に入れていただいて、セミナーに行きなさいとか勉強会行きなさいって言ってるわけじゃないんです。そういうことじゃないんです。そうではなくて外に出て、あらゆるものに、答えがありますから、ね、風に吹かれる、ね、これをぜひやっていただいてビジネスモデルを何かいいものを作ってください、ね、お願いしたいと思います。これが高収益企業を作る唯一の方法ですから今の時代ですねはい じゃあ2つ目のテーマ、ちょっとまた行きたいと思います。2つ目のテーマはですね、魂は脳の主人って話をしていきたいと思います。はい、皆さんですね、今から言う話は、変な話なので、信じなくても結構ですし、信じられない方もいると思います。ただ事実なので、まあ、いつか分かることなので構わないんですが、どこかで金村さんそんな話してたなと思ってもらえれば構いません。人間というのは、3つの部位からできてます、ね、1つは肉体、もう1つは脳、もう1つは魂なんですね、はい、で何が言いたいかというと、例えば、朝起きて、本当は走りに行こうと思ったんだけど、今日なんか体が重いからやめようかなって思うのは脳が思ってます。脳が思ってます、ね、でも、魂っていうのはどういう考えかというと、そもそも朝起きて走ろう、健康のために走ろう、もしくは、計画を実行するために走ろうって考えるのは魂なんですよね。はい、魂なんです。これは別物なんです。ただ魂が考えたことを、ね、脳がサボりたいので、脳はね365日24時間サボりたがる癖があるんです。だからそういうふうなことを思うんですね。今日体調悪いから休もう、休んだ方がいいんじゃないので、そうするとね、人間っていうのは脳と魂がそういうふうにあるっていうのを理解してる人少ないですから、そうだよな、体調悪いし朝走って体調崩したら一日ダメになるからやめるかってことで、こっからが重要です。脳、魂が脳に負けて、ね、脳に負けてそういう人生が始まっちゃうってことなんですね。はい、脳は魂の使用人なんです。ですから魂は脳の主人なんですね。だから魂が脳に負けちゃダメなんです。負けちゃダメなんです。だから僕は、フルマラソン走ったりしますよね、はい、で絶対30キロから35キロ地点きついんですよ。きついんです、ね、できつい時に、僕はいつも、こういうふうに、ブツブツブツブツ言いながら走ってます、ね、きついな、つらいな、歩こうかな、もうダメかなと思った時に、ね、意識がはっきりしてるわけですからね、あれお前またサボろうとしてるだろう、止まらないよ俺は、ゴールするんだから走れるんだよまだ、お前サボろうとしてんなよ、お前できるんだよって、嘘のような本当の話ですが、これを口ずさみながら、脳にサボることを諦めさせて、ゴールしていますいつもですね、はい、で皆さんも一緒です。皆さんも一緒です。魂が脳に負けちゃダメなんですね、これ100年塾で経営計画書を作るときにすごい重要なポイントなんで、社長たちにこれを、教えているんですが、魂が脳に負けるからうまくいかないんです。そうじゃないんです。社長が決めたことはできないかなとかダメかなと思っても、お前またサボろうとしてるだろう、ね、お前だったらできるんだからってことで、脳を働かせないとダメなんです、ね、脳は、ものすごいスーパーコンピューターよりも長けてるので、お前はできるんだから、どうしたらできるかって、やるんだよって言っていると、そういう情報とかひらめきとかを引っ張ってくる能力があるんです、はい、牽引の法則っていうのが脳にあるんです。だから重要なことは、社長の魂が熱く燃えたぎってないといけないということです、ね、脳がサボろうとしたりできない理由を言ったら、お前はできるんだからやるんだからってことで、それをどれだけ言い聞かせられるかってことですね、はい、明日、第24期の、経営計画発表会を我が社でもあります、ね、そこで僕がやることは、魂の叫びを言葉として表すことです。できるかできないかは後でいいんです。そうじゃなくて、脳がサボろうとしてるんです。社長の脳も社員の脳もサボろうとしてるんです。で、計画を立てた時に、強い意志があるわけですから、それを魂として言葉で出すんです。絶対やるんだっていうのを社長が言い切るんです。そうすると脳が動き出すんです。社員の脳も動き出すんです。そうすることで、いろいろなものが牽引の法則で引っ張ってこられるんです。これが不思議な縁だなとか運だなっていうのは、全部脳が牽引の法則で引っ張ってくるんです。 だからついていない人は魂が脳に負けてるんです、ね、だからこれボイスマガジン聞いてる人はぜひですね、皆さんは脳に負けないでください、ね、やりたいことやらなくちゃいけないことが皆さんあると思うんで、それを、魂としてですね、脳を動かす、お前はできるんだ、やれるの知ってるよ、ね、そう言いながら、ぜひですね、牽引の法則で縁とか運を、引っ張ってきてほしいと思います。はい、今回のボイスマガジンは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございます。このボイスマガジンの感想などを、聞かせていただけたら嬉しいです。前回ですね、何名かの方に、感想をいただいてます、よかったですとか、仕事しながら聞けてますとか、非常に嬉しい言葉をいただきました、ね。メルマガに返信する形でメールを送ると、僕の方に届きますから、何々が参考になったとか、何々が励みになったとか、あと何々について話してほしいとかいうのもありましたら送っていただければと思います。このボイスマガジンで日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思っています。また来週の金曜日ですね、ボイスマガジンでお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、本日は以上となります。ありがとうございました。